はい、芸客デザイン研究所の酒井です。本日も私のポッドキャストをお聞きいただきまして誠にありがとうございます。この番組のタイトルは物語の力で一歩先行くウェブマーケティング講座ということで、個人であったりとか小さい規模の社長さんとかがですね、ご自身でウェブのマーケティング、ウェブの集客とかですね、そういうのをおやりになるときに参考にしていただこうと、そういうコンセプトの番組となっております。今回が第21回目となりまして、テーマ等についてはですね、Facebook とかブログでの、いわゆるウェブ集客っていうんですかね、ネット集客についてお送りしようかなというふうに思っております。今日もですね、流れとしましてはちょっとお知らせを最初にさせていただきまして、で今日のテーマの、ウェブ集客、ブログとか Facebook での効果的な集客のポイントというのをお伝えして、で最後にちょっとちょっと今回は、考えているような、今どういった、意図でこういう活動をしているかというお話をちょっとさせていただこうかなというふうに思っておりますので、どうぞ最後までお付き合いいただければと思います。それではまず告知なんですけれども、一応もう、近々で行くと明日じゃない、明後日かな、11月の17日、大阪の方に、で、ということになりますけれども、ウェブライティングの講座というのをやろうと思っております。で、ウェブライティングというのは、ネットで掲載するときの、いわゆる文章の書き方ですね。これは、大きく言うと、いわゆるセールスのためのライティングということにはなると思いますけれども、いわゆる普通の商品のこう説明のページとかですね、例えば楽天とかアマゾンに載ってるようなものをどんな商品かというのを説明するというようなライティングというよりは、どちらかというと、私を含めて、何か知識であったりとか経験とかスキルを、いわゆるこうサービスの提供されている方、いわゆるコンサルタントさんとか、アドバイザーさんというような職種の方になると思いますけれども、そういう情報提供であったりとかサポート、コンサルティング、アドバイス、そのような職種にお付きの方が、どうやって集客を成功させていったらいいのかというような趣旨のもとに、それを、いわゆるウェブの、文章に、落とし込むといいますか、ウェブでどういうふうに文章を書いていけばいいのかということをお伝えする講座となっておりまして、タイトルとしましてはですね、心に残るメッセージで集客を成功させるウェブライティング講座ということで、集客を普通にしていきましょうということになりますと、結局のところはほとんど同じようなサービスにやっぱりなってしまいがちになります。で、ご自身が提供されているスキルとかノウハウがもう唯一無二というんですかね。もう自分がこう、それこそ、特許取るかどうかはわからないとしても、それに近いぐらいもう完全オリジナルで、誰も、どこの人も真似できないと。誰も今までやったことがないというようなサービスを提供されている方はいいんですけども、大抵の方は、例えば、店舗集客のコンサルタントさんとか言うとですね、ほとんど店舗集客のコンサルタントさんなんですわ。やっぱり、店舗の集客をお手伝いされる方は。で、例えば私を含めてこう、ウェブのライティング、ライティングではないわ。ウェブのマーケティングとか、ウェブの集客をサポートするというアドバイザーとかコンサルタントは、やっぱり、ウェブマーケティングコンサルタントとか、ネット集客コンサルタントということになります。そのためですね、結局何がどう違うのかっていうのが非常にこう、普通にこう説明しただけではなかなかご理解いただけないということで、いかにこう、お客様側からしてもですね、何か頼りにしたいな、ちょっと相談したいなということがあったときに、どの人に頼めばいいか結局よくわからないから、たくさん CM を出してるところとかね、そういう判断基準にされてしまうので、どうしても大手の こう小切れでですね まあ広告とかを費用をかけて出しているところに、まあ、話が行きがちになって、個人とかで活動されている方はなかなか、まあ、見込み客さんも見つけにくいというような状況です。世の中は基本的にはね。で、そこを覆していこうといった時に、まあ、大手さんのように大資本を背景にですね、広告とかでたくさんのスタッフの方とかをこう雇ったりとかお願いしたりしてできる方はいいんですけども、私はこの番組のそもそもの趣旨として、そういう方ではない方を想定してお伝えしております。言うともう実務にかける時間が精一杯で、その集客とかに、まあ、お金も費用も人員も割けない、でもやらないといけないことはきちっと効果を出してやりたい、こういう趣旨のもとにお伝えしておりますので、いかにこう、まあ、特に個人の方ですね、個人でされているような方はですね、お客様の心にメッセージが届かないと、要は残らないと、いわゆる記憶してもらわないと、その先にはまず進みませんので、それこそブログとかフェイスブックとか、まあ、私のように例えばポッドキャストとかでもそうですけれども、何かしら発信はされてらっしゃると思いますが、言うとそれだけで終わっちゃうと、そういうふうにならないようにするにはどんな文章を書いていけばいいのかというようなことをお伝えする講座となっております。で、これはあんまりこう長い時間、まあ、例えば4時間とか5時間とか、そういうこう長い時間ではなくて1時間半ぐらいで、要点と言いますか、結局ここが一番大事じゃないかなというようなポイントに絞ってお伝えすることで、まあ、時間も短くさせていただきますし、費用の方もかなり、まあ、抑えた金額でやらせていただいておりますので、で、しかもですね、人数も少ない人数の方を対象にしようと思っております。で、少ない人数にするのは、私自身があまり大勢の方の前で一方的にお話をし続けるというのが、今一つこうしっくりこないっていうんですかね。ちょっとお話をしてさせてもらった時に、まあ、分かりにくい点があったりとか、何か聞きたいなというようなことを思われたら、その場でお聞きいただいたりとかっていうスタイルでやりたいので、その場合はあまり多くの人数だとちょっと収集がつかなくなってしまうと、そういうこともありまして、まあ毎度毎度なんですが、3名限定で、させていただこうと思っております。まあ、ぶっちゃけで言うと、これで、収益を上げようという趣旨はあまりありません。まあ、お伝えしたいなということを、本当にお聞きいただきたいと、そういう機会を設けているという趣旨ですので、よろしければ、またご参加いただきたいと思います。はい、それでは今日のテーマに移ります。21回目ということで、ウェブ集客についてということで、まあ、ブログとか、今だったらフェイスブックになりますかね。そういう、こう、いわゆるウェブで集客する、ネットで集客するという時に、どうやって、まあ、ブログとかフェイスブックを使っていったらいいのかというポイントをお伝えしようかなと思いますが、今日はまあ、いつも、まあ、そういうお伝えの仕方になると思いますが、いわゆるブログでどうやればこうアクセスが集まりますとかですね、どんなこう記事テーマにすればいいかとかですね、こうなんかそういう、こういわゆるテクニカルのお話は、まあ、ちょっともう私がわざわざここでお届けする必要もないかなと。ネットにたくさん情報はあります。で、言うと文字数は何文字とかですね、タイトルはこういう書き方をしましょうみたいなことがありますが、その前の段階でちょっと考えといていただきたいなということがテーマで、まあ、ネット集客で最も大事なことっていうのは一体何なのかなというようなことを、まあ、一緒に考えていきながら、まあ、勉強していただくというか、ちょっと身につけていただきたいなと思っております。で、まあ、いわゆるこう、ご自身のホームページっていうんですかね、まあ、個人ですので、もしかするとちょっと呼び方は若干おかしいかもしれないですけど、いわゆるコーポレートサイトっていうんですかね、自分のサービスとか、まあ、どこ に事務所構えてるとか、そういう情報を全て記載したようなサイトであったりとか、もしくはブログとか SNS で集客をしたいな、集客ができるような人になりたいなと、こういうニーズがですね、ますますこれからも増えていくかなというふうに日々感じております。でそれはセミナーでご一緒したりとか、何かまあ何かきっかけとか何かでお会いした方にお聞きするとですね、ネットで集客したいですかとこうお聞きすると、8割7割ぐらいの方がしている、もしくはしたいというふうにお答えになってます。でネットは一切使わないでやりたいっていう方もいらっしゃいますけれども、ここまでネットが、まあ、特に Facebook を中心とした SNS とかですね、やっぱり今もこう大きな需要がといいますか、こうユーザーの方がおられる、もブログとかですね、こういうのをわざわざ使わないって言い切るぐらい何か明確な集客法が終わりの方はいいんですけども、まず間口を広げたりとかですね、なかなか出会えない方と出会うきっかけの一つとしては、まあ、ネットのツールというんですかね、こういう、こう、まあ、ブログとか、もう私の場合は他にこの、まあ、ポッドキャストというのも一緒に使ってますけれども、何かネットでこう情報を発信するっていうものっていうんですかね、こういうのは使いたいな、でできたらそこで集客をしたいなというふうに考えられる方は、これからもますます増えていくだろうなと思いますけれども、その、まあ、ネットの集客、まあ、ウェブの集客をするときに結局一番大事なことって何なんだろうなというのをちょっとこう、まあ、考えていただきたいなと思うんですね。でブログでいくと、じゃあアクセス数でしょうとかね、 Facebook 集客だったらいいねの数でしょうみたいな答えではないということです。最も大事なことというのは、でそれはですね、私が考えているネット集客にも関わらないんですけどね、要は手段と目的を明確に違うということを意識しておく必要があるのかなということです。で要は手段と目的を履き違えないようにしましょうと。でそれだけ聞くとなんかはあっていう話になるかもしれないですけども、何が言いたいかというとですね、例えばまあ、私はウェブマーケティングとかネット集客っていうのの情報発信をしてますが、まあ、他の方のブログとかサイトとかこう発信をちょくちょく、まあ、参考にさせてもらったりとか、まあ、勉強させてもらったりとか、まあ、中にはリサーチとかですね、よくよく見るんですけども、多くの方がいわゆるこうテクニカルなノウハウというんですか、先ほどの言い方で言うと、まあ、ブログのタイトルは何文字がいいとかですね、どんなこうキーワードを入れたらいいとかですね、そういういわゆるこうもう具体的な手段の方ですよね。手段と目的で言うと、手段の中のしかもかなりテクニカルな、もう要はこうしましょう、ああしましょうっていう、もう本当にこう一番作業に至る時っていうんですかね、作業自体をする時にどうやればいいかというかなり細かいところのテクニカルな話にばかり話題が偏ってるなというふうに感じておりまして、で、まあ、今はブログ集客というのが、まあ、流行ってないことはないんでしょうけども、あまり注目されてはいないと思いますけれども、まあ、やっぱりブログで集客を実際に、結局ブログで集客するのが、まあ、やっぱり効率がいいんですかねみたいなところからですね、ブログで集客をされたりとか、まあ、Facebook というのがやっぱいいんじゃないのっていうようなことを聞かれてですね、 Facebook の集客をするためのノウハウというのが、特に 1,2 年前ですかねは、まあ、ネット上とかでもその Facebook 集客のノウハウを学びませんかみたいな、そういう広告とかも結構露出があって、まあ、もてはやされてたなみたいな時期があったんですけども、まあ、例えばブログで言うとアメブロなんかを例で挙げますとですね、今はだいぶ仕組みが変わってしまったんですけども、まあ、昔2年とか3年ぐらい前の、まあ、アメブロ集客の手法というのがですね、まあ、当時ペタという、こうなんかブログを 訪れたらそのペタっていうなんかこう印みたいなのが残せるっていうそういう仕組みがあったんですけどね。でそのペタを押したりとかですね、コメント周りって言われてるあの、まあ、ブログにはコメントが残せるっていうのはご存知だと思いますけども、そのコメントをですね、いかにたくさんの方のブログの記事にコメントをしていくかみたいな、そういう手法がありまして、コメント周りなんて呼ばれてたんですけどもね。でそういう作業を繰り返していって、で自分のブログを要は宣伝しましょうと、まあ、無料でね宣伝しましょうみたいな考え方の手法がありました。で Facebook だと、まあ、例えばいいねをたくさん集めることで自分のこう記事というんですか、投稿が多くの方に、まあ、見てもらえるよとか、どうやったらシェアされやすいとか、まあ、いいねをしてもらいやすい、もしくはコメントをもらいやすい記事なのか、どんな記事を書いたらいいのかとかですね、どんな写真を入れたら注目度がアップするのかみたいな、いわゆる本当のこう末端の作業っていうんですか、で最終的な作業についてのこう手法のノウハウっていうんですかね、やり方というのがやっぱり注目を集めました。で、まあ、他の例でいきますと、あの SEO 対策っていうのも一緒かなと思います。でこれも数年ぐらい前になりますが、まあ、SEO 対策イコール、まあ、何をするかというのが、まあ、ある時期、まあ、流行ってた時期がありまして、まあ、外部リンクというんですけども、例えばあの自分がブログとかサイトをしている場合ですね、まあ、SEO というのはほぼ今 Google からの、まあ、評価というか、まあ、ランキングっていうんですかね、検索結果のランキングのこう評価の対象っていうんですか、何を基準に評価するかというと、他のサイトとかブログからどれだけリンクしてもらってるかというのが一つの基準ではないかということが、まあ、検証の結果、まあ、分かったということで、まあ、たくさんのブログとかサイトからリンクをしてもらいましょうと、まあ、それが非リンクをしてもらうみたいな言い方するんですよね。まあ、その外部リンク、要は他のサイトから、外部のサイトからリンクをもらうというのを外部リンクというんで言うんですけども、それが有効だというふうに言われてた時期はですね、SEO 対策の具体的な手法としては、もう自分でそのサイトとかブログからリンクを貼ってもらうというのは限界があるので、まあ言うとお金でその非リンクを買うという行為が横行しておりまして、まあ、言うとお金を持ってる人が SEO で有利になるという、こう、まあ、私としてはちょっとあれっていう、それは本来 SEO とかっていうことになるんですかねっていうのとはちょっとおかしいなという方向に向かっていた時期もありまして、で、まあ、Google さんも常に検索結果のこうランキングのこう表示順位っていうんですかね、あれのこういわゆるこうロジックとでもいうんですかね、どういう判定の仕方でランキングの順位を決めてるかというのが毎日のように変わってるという話もある通りですね、まあ、日々変化していきますから、いずれ先ほどの手法、例えばアメブロなんかでいうと、もう今ペタなんていう機能もないですし、コメント周りがおそらくほぼ機能しないんではないかというようになってきます。で、Facebook だと今もうあまりいいねを押されても、だから何なんですかっていう、そういうこう、要はこう、なんかこれをすれば、まあ言うと売り上げ上がるとか、っていうような言われ方をしていたはずの手法がまあ通用しなくなるわけですよ。特にその、一番最終的な作業ベースの手法のノウハウというのは、少し、特にこう、サービスの仕組みですね、例えば Facebook とかでも最近だといいねじゃなくて not いいねとでも言うんですかね、いわゆる悪いねとで言うんですかねああいう印がつけられたりするようになっちゃったので、あまりこう露骨にこう広告みたいなことばっかりしててちょっと嫌われるようなことをすると、本当に悪いねがついてしまったりとかしてですね、こう、いいねがつかないどころか、マイナスの評価になるとかっていう、そういう仕組みに変わっていったりすると、単純に今までのその作業ベースでのノウハウというのが、もう通用しなくなると思います。で、これはもう、まあ、避けられないことなので、まあ、それはそれで諦めて、割り切ってやられてる分にはいいんですけども、すべてその手法、 こう作業ベースの手法っていうんですか、そういうのを中心に何かこうネット集客をしようと思われている方は、すぐこう手段が通じなくなるとまた新しい手法探しを始めないといけなくなりまして、延々にこの手法探しの旅とでもいうんですかね、こう本来だったらその手法探しをするより見込み客様にこうね、なんか自分の商品のお試ししてもらったりとかですね、まあ、サービスのこう説明をするべきところをですね、手法探しにお金と時間がかかってしまうという本当に本末転倒なことが起きる可能性があります。で、今お話したようにネットで集客する手法、まあ、ブログでも Facebook でも Twitter でも LINE でもそれこそ他にいろいろある手法をどう使うかっていう話じゃなくて、そもそもその手法を使った時にちゃんと売り上げに結びついてるかどうかというところだけしか、もうビジネスをする上でこう判定する基準がないはずなんですよね。その手法がいいか悪いかというのはどうやって判断するかというと、前はもう売り上げにつながったのかつながってないのか以上って感じですよね。いや、Facebook がいいといくら言われててもですね、自分が売り上げにつなげられるようなそういうことができなかったら、違う方法を試していった方がいいというか、試さないといつまでたっても売り上げが上がりませんので、それこそこうビジネスそのものが止まってしまいますから。で、もっと言うと、もともとネットで集客するときにですね、大抵の方はやっぱりライバルのこう事業者さんがおられると思うんですが、ライバルの事業者さんがですね、まあ、すぐ真似できてしまうような集客法の場合は、その方との力関係で自分がその方よりも力がなかったら、まあ言うと真似されて、言うと、まあ、見込み客さんがそちらの方にこう、まあ、取られてって言ったらなんですけどね、行かれて、で結局自分のところには人が来てくれないということになるので、やはりこう、まあ、差別化という言い方をしていいかどうかわからないですけども、他の方が真似できないか、まあ、招きしにくいような集客法を、まあ、Facebook なら Facebook を使うというのはいいんですけども、 Facebook で集客するときに他の方が真似できないような方法っていうんですか、そういうのを自分が確立していって長期的に利益をに結びつくと、そういうことをやっていかないと、なかなかこれから先は特にすぐ新しい手法が広がって、ですぐ新しい手法が言うと、まあ広まってしまいますので、まあどうしても手法ありきでスタートしてしまうと、同じようなことを同じようなタイミングで同じような人たちがやっているということで、結局うずもれてしまうということになりますので、要は自分がそのビジネスの成果、まあほとんどの方は売上げになると思いますが、売上げを上げて、まあ利益を確保していくということにつながらないのであれば、つなげられるように改良する、工夫する、試行錯誤すると、そういうことをしましょうねってなってると思うんですね。ところがどうもその手段と目的がひっくり返りまして、本当は売上を上げて利益を獲得するために集客する、でそのために Facebook を使うという、 Facebook は単なる手段に過ぎないはずが、いつの間にか Facebook でいいねを上げることが目的になってしまうと。ブログで言うとアクセスアップをしてですね、ブログの記事に1日何百アクセスよかったみたいなね、そのなんかアクセスアップをすることが目的になってしまって、気がついたら、まあ売り上げにつながってないけれども、まあなんかアクセスを上げたらいいって聞いたからみたいな、ちょっと要は本来やるべき作業が手段のはずなのに、その手段そのものが目的になってしまうと。で、こういうことがついつい、私も聖人君子でもないので、やっぱり似たようなことがよく起こってます。で、常々こう冷静にちょっと振り返って、今は手段としてこれをやっているっていうのをはっきりと認識しようというのを都度都度 ちょっと立ち止まる感じで、意識する時間は設けるようにしてますけれども、特にやっぱり今でもブログといえばアメブロになると思いますけれども、アメブロは集客に使うのは非常にグレーというか、アメブロの方からの公式アナウンスでは商業利用が禁止なので、される場合はあくまでご自身の判断でということになりますが、アメブロで集客をしようとされてらっしゃる方はもう山のように、それこそ本当何十万人とかいらっしゃると思いますが、その中で本当にこう利益につなげられるようなことをされてらっしゃる方は何パーセントぐらいなのかなというふうに思われるぐらい、なかなかブログを書いて記事を更新してアクセスをアップするということは大体の方はできるんですが、そこから売上とか利益とか、問い合わせとかそういうのに結びつけられておられないなというようによく感じます。で、言うとネット集客というのはですね、もう今ネット集客っていう言い方自体がもうそろそろやめちゃってもいいのかなと。ネットネットであろうがネットでなかろうが、いわゆる集客っていうんですか、っていうのがもう特に大手企業さんなんかだと、テレビの CM でネットにこう誘導っていうんですかね、何々で検索みたいなね、っていうのでホームページを見てもらって、そこでじっくりと説明するっていう、ああいうやり方、もうリアルでもネットでも、もうテレビでも雑誌でも、それこそチラシでも、何でもかんでも、要は一緒くたに全てのこう媒体とかメディアとか、そういうツールとか、そういうのを含めて集客をしていこうとするときに、要はその手法のこう使い方をこう考えてもらわないといけないんじゃないかなと。要は何かがこう流行った集客法だからそれを取り入れるっていう、その集客法を取り入れる理由がですね、流行ってるとか、他の人がなんか儲けてそうとか、それだったら人が集まりそうとかっていう、その、なんていうんですかね、基準がちょっとそこおかしくないですかっていう。自分が売り上げを上げられるかもしれないからその集客を選ぶとかだったらいいんですけどね。なんか流行ってるとか、他の人が儲けてるとか、それこそ流行りの集客法を紹介している、要は販売してる人が、他の人が儲かったって書いてあるからとかね。もうそれを知ってしまうと、もう一体 何をしてるかよくわからなくなりますから、ご自身がビジネスを進めていくときに、どの集客法、どのメディア、今で言うとアメブロを使うのかと、Facebook を使うのかとか、Twitter を使うのかとか、LINE アットを使うのかとか、他にも、細かいメディアでいくと、ネット広告とかも含めると、さまざまなものがありますから、そちらの方のうち、どれを使えば自分の売り上げに最もこうつながりやすいのか、という、 こう手段と目的の関係をよくよく思い出しておいてくださいねっていう話なんですよね。でこれができなくなると、先ほどお話したようにブログのアクセスアップをするためにブログのアクセスアップをすることになります。っていうか大体の方はブログのアクセスアップができましたって言って終わっちゃうと、で結果そのまま問い合わせはない、もちろん売り上げにはつながってない、当然儲けも出てないということになります。無料のブログとかでしたらお金は減ってないようには思いますが、時間はその分過ぎてしまってますので、他の集客法で仮に1万円でも2万円でも売り上げが上がる方法を取っていればよかったかもしれないということを考えると、いわゆるこう機会損失っていうんですかね、チャンスをロスしてしまったということにもなりかねないので、よくこう他の人がいいからとか言ってたからとか、友人とか、こう同業者が使ってるからというような理由だけで始めるのは、少しこうもう少し深掘りして考えてもらった方がいいのかなというふうに思っています。でここから身も蓋もない話をちょっとしちゃうかもしれないんですけども、他の方がこういう方法っていうんですか、こういうノウハウで集客できましたよっていうのがですね、 なかなかこう、真似して自分でも同じような結果を出すというのが、なかなか難しいんですよね。言うと、その方法でできるのは、やはりその方法を開発した人だけっていう。例で言うと、まあ僕あんまり詳しくないので、こう、野球の例えでお話したいんですけどね。僕野球はあんまり詳しくないんですけど、まあまあよく出てくる例として、イチロー選手ですか、大リーガーの。で、イチロー選手はですね、すごいですよね。もうおそらく歴史に名を残されるであろう。すごい名選手だと思います。で、あの方の、まあ、例えばバッティングフォームを真似すると、イチロー選手と同じ、全く同じ成績が残せますかねっていうと、まあ無理と思いますよね、普通ね。でも、ノウハウを真似るってことは、要はフォームを真似るってことと、僕は同じだと思うわけですよ。要は、イチロー選手と同じフォームをマスターすれば、イチロー選手と同じ成績が残す。わけはないですよね。それおかしいと思いましたよね。でも、私がやった Facebook 集客のこのノウハウさえ使えば、あなたも売上アップっておかしくないですかって話ですわ。ならないですよ、多分。そう簡単には。ならないとは言い切れませんけども、なる方は非常に少ないと思いますわ。っていうのは、Facebook のそのノウハウの裏というか、ベースにあるようなものも全部真似しないといけなくなるので、それこそその人の知名度も、その人の文章そのものとか、上げてる写真とか、もう全部、それこそ記事を投稿するタイミングとか、そういう話にまでこう突き詰めていくのになってしまうので、完全にコピーするぐらいになってしまいますからね、本当に真似しようとすると。でも、それはもう真似というよりただのコピーなので、結果的にやっぱり人のノウハウを単純にちょっと知っただけで真似て、すぐ同じような成果というのは、まあ、何かされて、た経験がある方だったらお分かりだと思いますけども、そんなにこうインスタントな手法ではないというか、やり方はないので、どうしてもこう手法ありきで、それさえやれば自分が売り上げ上がるとかっていうのにちょっと振り回されてしまいかねないので、そうならないように、まあ起業家はいわゆる自分の判断っていうんですか、例えばネット人には自分が詳しくないから、まあ、ネットの集客に詳しい、まあ、友人の方とか、それこそまあ、何か広告を打っておられるような方がですね、まあ、この言う通りにすれば売上が上がりますよなんていうようなこう手法とかを、まあ、買われて、でその通りにやりました。でも結局あまりうまくいきませんでした。っていう、こういうのはちょっとこうビジネスをされる方としてはちょっとどうなのかなと思うわけですよ。考え方として、ネットの知識があるからネットの集計ができるのではなくて、ネットの集計ができる方っていうのは、ネットの知識をある方にどうやって集客してくれっていうのは言える人です。わかりますかね。要はどういう媒体を使って、どんな記事をどんなタイミングでどんな写真と一緒に投稿したら自分の投稿が読まれやすいということを考えられる人が集客できる人です。それを実務としてやってくれる人は、アルバイトの方とかパートの方とか外注の方で、いくらでもいらっしゃると思います。作業ベースのかでやっていただける方は、要はどのタイミングでどういう内容をどういうふうにこう告知したらいいのかですね。ブログで言うと、まあ、アメブロの場合はどんなタイトルをどのタイミングでどれぐらいの文章の量でどういう記事を書こうというのをどうしたらいいかを考える人が集客できてる人ですから。で、言うと個人の方は全部それをすることになりますね、普通。全部ね、自分でね。で、もちろんそれは集客だけになるので、本来するべきクライアントさんとかお客様に対して商品とかサービスを提供する仕事もしないといけないですから、本当大変なので、いかにそのネット集客の手法に振り回されないで、自分がこのネット集客のノウハウとかまあ仮にいいなということで買われるのは別にいいと思います。ただその買われる時も、なんでそのネット集客の方法を使うのかというこう、理由っていうんですかね。根拠っていうんですかね。そういうのを踏まえてもらった上で、 で、その集客法を学んでいただくなり、まあ、スタッフの方に覚えてもらってやってもらうなり、ということをやっていただかないと、そもそも、もうビジネスをやってるのか、人に言われた通りに作業をやっているのかがわからなくなるので、よくよくお考えいただけないと、限られたリソースで、もうほぼ全員の方、たとえ大企業の方であってもですね、限られたリソース、もう要はお金、人員、時間、これは全て限られているので、いかにその、まあ、リソースの割り振りっていうんですか、こう資産とか資源のこう使い方っていうんですかね、ここを考えていかないと、いつまでもうまくいかないからって言ってて、永遠に売り上げ上がらないと、本当にそれこそそのビジネスもできなくなりますし。で、仮に借り入れとかね、融資を受けてお金があるとしてもですね、それは返済しないといけませんし、もし自己資金であるとしてもですね、売上が上がらなかったらどんどんお金減りますし、どちらにしても事業の成果、ビジネスされていらっしゃるので、要はもう売上につながらない行為はですね、どこかで見切りをつける必要も出てくると。まあ、この辺のお話をしだすとまた時間がかかるので、まあ、今日やめときますが、っていうようなことも踏まえていただいて、まあ、今日お伝えしたかったテーマはですね、例えばアメブロ集客、Facebook 集客を効果的に自分のこうビジネスに結びつけようとしたときには、なんでその手段を使おうと思ったのかをちゃんと考えてもらって、目的につながるように活動していっていただいてますよねっていう確認ですかね っていうお話になります。まあ、特に個人の方とか小さい企業で、規模でされてらっしゃる社長さんなんかはですね、本当に時間がないと思います。もう言うと朝から晩まで、それこそ寝てる間も仕事のことを考えてるかぐらいになられると思いますので、いかにね、まあ、質のいい集客方法をしとかないと、本当集客のために生きてるみたいになってしまいます。私も、まあ、私の場合は集客することが仕事の部分があるので、まあ、ある意味それはしょうがないんですけども、もう集客することが仕事で、もうどうやって次広告を考えようとか、どういう広告を出そうとか、もう一日中考えているような仕事になるので、大変といえば大変なので、そこを、まあ、ご自身で全てされていらっしゃる方は、集客にこう振り回されないようにしていただきたいなというふうに思っておりますので、まあ、もしね、こういうのはもうすでに分かってるという方には、本当ね、今更何の話をっていうことだったかもしれないですけども、まあ、ちょっと振り返っていただく意味でも参考にしていただければなというふうに思ってお伝えをいたしました。で、まあ、今日のテーマはこれで終わらせていただきまして、まあ、最後にちょっと私が、まあ、そもそもポッドキャストも含めてウェブマーケティングのことをですね、まあ、始めようと思ったきっかけみたいなのをちょっと何かお伝えしようかなと思います。で、これはここ最近、これから起業したいっていう方にお会いした時に、まあ、ちょくちょく聞かれたんですね。どういうことかっていうと、なんで酒井さんはウェブマーケティングとかをされてるんですかっていう、すごく素朴でですね、かなり深いお話を聞かれましてですね、ふと考え、なんでされてるんですかねって言われると困っちゃいましたねみたいなのになったので、ちょっとそこのお話をしていこうかなと思いまして、で、私はまあ、自分以外の社長さんの商品とかサービスのウェブマーケティングをご一緒にさせていただいているような仕事をしております。いわゆるウェブマーケティングのマーケッターっていうんですかね。まあ、具体的に言うと広告を出すとか、で、セールスページを書くとか、文章ですよね。デザインはデザイナーさんに、まあ、お任せするので、僕はデザイナーさんにまあ、お願いするときの原稿を書いたりとかですね。で、ランディングページっていう、まあ、多くの方だと、無料のお試しのオファーとかですね。まあ、提案ですよね。もしくはお試し商品を差し上げますみたいな。 そんなページのやっぱり原稿を書いたりとか、もしくはまあ、こんな商品をちょっと作りたいとかっていうようなお話をいただいているときには、まあ、その商品をどういうふうに、まあ、作っていけばいいのかというのは、まあ、一緒にこうアイデアなんかを出させていただいたりとか、まあ、コンセプトメイキングとでもいいんですかね、そういうようなことをしておりまして、でプラスアルファこのポッドキャストを含めて3つの媒体で今情報発信をしています。でポッドキャストが、まあ、物語の力で一歩先行くウェブマーケティング講座というタイトルでやっておりまして、あとアメブロとで、もう一つマイベストプロっていう、こうポータルサイトが、まあ、専門家の方が登録してそこで情報配信するっていうポータルサイトがあるんですけども、そこの3つで今私は情報配信をしておりまして、でなんでそれをしようかなと思ったかっていうのはですね、実はまあ、企業を私はまあしているわけですけれども、独立をしているわけですけれども、その独立する前にかなり長い間サラリーマン、二十何年間サラリーマンをしてました。で、その独立する前の7、8年はもう起業したくてしたくて、まあ、要はサラリーマンが面白くなくて、まあ、毎日毎日、まあ、今も結局毎日毎日同じなんですけどね毎日毎日同じ場所に行って毎日毎日同じような仕事をして毎日毎日同じような生活してるのがもうちょっとたまらないみたいな、ちょっと勘違いなんですけどね結局起業しようがしまいが毎日同じ場所で毎日同じようなことをしますが、やっぱりそのやりがいみたいなものがやっぱサラリーマンの時はあまり感じられないっていうんですかね、特にサラリーマンの場合、私は会社の中でこう実務のまあオペレーティングっていうんですかね、私印刷関連の会社にいたので、まパソコンでまあデータ処理なんかをしてたんですね。そうするとこう一日中パソコンの前に座ってですねこうちまちまと作業しているみたいなことになるので、こう人との交流もほとんどないですし、こう全然こう自分が成長できてる感じもなくて、こうやりがいがないなと本当に思ってたんですね。こう毎日毎日こう 目が死んでるっていう感じですかねそういうのがあったので、なんかこう自分がありがとうって直接なんかお客さんから言っていただけるような仕事をしたいなと思ってたんですが、営業とかをもうかなりの年齢だった、それと40何いくつだったので、その時から営業に転職というか、なんか部署替えというのももうどうかなと思ったんで、どうせだったらじゃあもう起業しようということで、まあ独立をすることになったんですけども、その時にウェブマーケティングというのが唯一個人のこうスキルっていうんですかね、自分が身につけるスキルの中で最も言うと、まあこうぶっちゃけた言い方すると、まあ儲けやすいかなと思ったわけですよ。要はネットで物を売るという行為なので、ネットで物を売るのはまあ言うとこう人に会いに行かなくても自宅で全て作業もできてしまうので、そういう意味では効率はいいかなと思ってました。まあ一概にはちょっと言い切れない部分もあるんですけどね、ウェブで、まあちょっと私はその言ったようにサラリーマン時代にパソコンの前に座ってずっと作業するっていうのをやってたので、ウェブマーケティングはそういう意味では非常に馴染みがあったというか、やりやすかったっていうのもあったので、ウェブのマーケティングを自分が実際に商売としてやってみようと思っていろいろやり始めました。で言うと特にサラリーマンの方で営業職をされてる方はまだいいんです。営業というのはこれからもなくなることはまあまあしばらくはないだろうなという職種なので、それ以外の方の場合はですね、何かこう自分のこうなんですかね、自分自身が人に誇れるスキルでできれば収益に結びつきやすいようなスキルを身につけておかれた方がいいかなと思ってるんですね。で、そのうちの一つとしてはやっぱりウェブでのマーケティング、特に文章を書くかデザインができるか写真が撮れるかぐらいな、この辺の仕事に関しては ちょっと AI がそうそう発達したところで、そう簡単にこう取って代わられるような職種ではないと、まあ、信じてるわけです。そのためですね、その辺のスキルを身につけといておかれると、まあ、損はないのかなというふうに思ってました、当時から。まあ、当時はその AI に代わられるとかそういうことはなかったですけどね。要は自分がこれから腕一本で食っていこうと思った時に、どんなスキルを身につけてたらとか、どのスキルをこう打ち出せば。僕はいろんな仕事をしてたので、それなりにはお金をもらってできる仕事があったんですけども、一番割とお金になりやすいかなと思って選んだのがウェブのマーケティングでした。なので、まあ言うと、これから起業したいと全く考えておられない方で、生涯今お勤めの会社で、それこそまあ社長を目指すぞとか、そういう方はまあまあ、ね、その会社の中の方と、まあ、仲良くっておかしいですけどね、やっていただければいいと思いますが、まあ、なんか転職されるかもしれない、もしかしたら起業されるかもしれないと考えておられる方は、履歴書に書けるスキルとして、何か人様から、あ、その力はぜひ役立ててほしいよねって言われるような、何かスキルを身につけておかれたらどうかなというのが、まあ、私が今、なんでこれを始めようかなと思ったかっていう時に行き着いた答えでした。だ当時はあんまりそんなことを深く考えてなかったんです、正直。もうとりあえず会社辞めたくて辞めたくて しょうがなかったので、もう無理やりちょっと家族にも反対されながらですね、無理やり辞めてしまったんですが、結局のところ自分が最もこう頑張れることっていうのはウェブのマーケティングだったっていうことです、結果としては。そういうのがある方は強いと思います。で、もしそういうのがない方は、ある程度のタイミングまでに見つけておかれないと、ちょっとこう、場合によっては会社の方で辞めてくれとかですね、こう給料が下がっちゃって本当に辞めざるを得ないとかなってしまうこともないことはないので、まあ、起業に備える方はもちろん備える意味で、そうじゃなくても、やっぱりここ自分の力で、こう、まあ言うと、儲けられるようになっておけるスキルは身につけておかれても、まず損はしないと思いますし、結果的にそういうスキルは、おそらくお勤めの会社とかでも違った形で活かせるのかなと思うので、まあ私がなぜウェブマーケティングを始めようと思ったかという話とともに、何かこうお役に立てるような話になったかな。ちょっとよくわかりませんけども、まあ、今日はこれで終わらせていただきたいと思います。で、最後に、まあ、毎回お願いをしているというか、まあ、最後のこうお知らせというのですね、まあ、何か感想であったりとか、ご意見とか、質問を、随時受け付けさせていただいております。まあ、なかなかね、実際に特に質問と言われてもね、とか 感想と言われてもね、ってちょっと書くのもめんどくさいしねっていうことかもしれませんが、何か今ね、悩まれてるとか、ちょっと気になってるとかいうことがあってですね、今日のお話のように、あんまりこうネットとかでまあ見受けないであろうなというテーマをしゃべるようにしているので、このことについて酒井さんはどんな答えするのか、ちょっと聞いてやれみたいな そういうのでも大丈夫です。もし、ね、気になることがあれば、Facebook のいいねを酒井さんやったらどうやって増やしますか、そんなんでも、まあ、そんなんだとあんまり答えるこうバリエーションはないんですけどね、そういうのとかでもいいので、まあ、何かご連絡をいただければ嬉しく思います。とんでもない時間になってしまう。ちょっと今日は長くて、もしかすると最後までお聞きいただけてなかったかもしれませんが、50分になってしまうという最長記録更新と一人喜んでいますが、また次回はですね、まあ、ウェブマーケティングとかネット集客について、まあ、何かお役に立てる情報をお伝えしていきたいと思います。また来週もお聞きいただければと思います。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。